おはようございます。日本マイクロソフトの北川と申します。 SQL サーバーとマイクロソフト Azure の製品担当をしております。本日ですね、SQL サーバー単体のお話でもマイクロソフト Azure 単体のお話でもなく、このマイクロソフトが提供するクラウドプラットフォームの上で皆さんが基幹業務の中で利用されている SAP という製品ですね、こちらをいかに効率的にSAP 環境ですね、 Azure の上で動かせばいいのか、どういった可能性があるのか、そういったところをですね、45分間使いましてお話しさせていただければと思います。でまず最初にお願いなんですけども、皆様のお手元にアンケートがあるかと思います。こちらのアンケートですね、ぜひ忌憚なきご意見の方ご記入いただけますようお願いいたします。こちらの満足度ですとかお客様からのフィードバックですね、我々がこのようなイベントセッション実施する際の重要な判断基準となりますので、ぜひご協力いただければと思います。そして本セッションの資料なんですが、今お手元にハンズアウトという形ではお配りしておりません。後ほどオンラインにてダウンロードできるように準備いたしますので、今しばらくお待ちいただければと思います。それではセッションの方に入っていきたいと思います。まず昨日の沢のセッションの方で、参加された方はどれぐらいいらっしゃいますか。沢野セッションさん、ありがとうございます。こちらの中でですね、いくつかペルソナに基づいた、コンドソドラッグにのお話をさせていただきました。この中で、私のセッションでですね、カバーする部分なんですけども、課題として認識されていた、ERP のシステムですね、こちらをクラウドを活用することでコスト削減することができないか、この内容に関して触れていきたいと思います。特にですね、インフラ担当マネージャーの方留意されていたポイントとして、情報システムの維持管理コストをもっと圧縮したいよという課題を設定しておりました。そしてこの課題を解決するために、改善するためにプライベートおよびパブリッククラウドの活用で実際にシステムの最適化を図っていただく、そしてコストの適正化ですね、固定費を削減することでコストの適正化を図っていただく、そして環境を準備する、開発環境をずっと維持管理するために時間とコストを、情報システムインフラ担当の方の時間を使うのではなくて、必要な時に必要なタイミングで開発環境等をデプロイし、立ち上げ使っていただき、終了したら止めていただく、もしくは削除していただく、このような柔軟な環境といったものをシステムセンターといわれるマイクロソフトの管理ツールを使っていただくことで可能にしたいと考えています。こうすることで SAP システムにつきものの開発テスト環境をずっと維持し、その環境をメンテナンスし保持し、必要な時に開発テストのために提供するといった作業を大きく削減することが可能です。それでは具体的にお話入っていきたいと思います。まず SAP 製品をクラウドで活用していただくにあたって、いくつか留意していただくべきポイントといったものがあります。まず将来にわたって継続的にその選択しようとされているベンダーがクラウドサービスに投資を継続できるのか、クラウドサービスどうしてもコスト競争の面があります。どんどんどんどんクラウドの単価は下がってきています。そして皆さんも可能な限り安価な環境を求めていらっしゃると思います。やっぱり安いのは大事だよねという方どれぐらいいらっしゃいますか。クラウド環境、やっぱり3分の1ほどあります、もう安くなくてもいいという方どれぐらいいらっしゃいますか。あんまり値段関係ないと、それでもやっぱりいらっしゃいます。このクラウド環境、安定した環境を安価に提供していくということは非常にベンダーにとってコストのかかる作業になっています。そのため継続的に機能を拡充し、サービスを拡充し、 SLA を拡充し、そして規模も十分な規模を維持していくためには継続的な投資がどうしても欠かせません。これを行えるベンダーでなければどうしても皆さんの基幹システムを置いていただく上に置いていただく際にですね、将来にわたって同じサービスが同じパフォーマンスが負荷が増えたときにパフォーマンスアップすることができるのか、こうした懸念を解決することができなくなってしまいます。そのため将来にわたって継続的にク クラウドサービスに投資を継続できる企業を選んでいただくことは非常に重要なポイントになってまいります。そしてコストを重視しますという方が3分の1いらっしゃいました。それほどコストパフォーマンスというものがクラウドの選択において非常に重要なポイントになってまいります。3つ目、皆さんの格納されているデータがフェールオーバーしたからといって国外の、例えば米国のサーバーに保持されてしまう、ヨーロッパのサーバーに保持されてしまう、こうしたことは可能な限り避けたいというお客様がいらっしゃいます。そのため検討いただく際において障害が発生してフェールオーバーしたとしても、きちんと日本国内にデータと稼働しているインスタンスは残るのかと、こういったところも合わせて検討いただく必要があるかと思います。 SAP 単体の実行を考えると IaaS インフラが存在していれば一切問題はないんですが、そのインフラを使う周辺のサービスを立ち上げていただくとき、 IaaS しか提供していないベンダーだと、よりメンテナンス性の高いパース等を利用した周辺システムの開発構築運用を行うことが難しくなってまいります。そのため選択いただく際にですね、 IaaS インフラ以外にどのようなサービスを提供しているのか、認証はどうか、ウェブサイトはどうなのか、そういったところも含めて検討いただく必要がありますと。そして日本のお客様に非常に多い部分ではありますけれども、請求書支払いですとか紙の契約書といったものをそのクラウドベンダーが提供できるのかどうか、サービス契約の準拠法が日本法に準拠しているのかどうか、 SLA 皆さんの基幹システムを実行していただくにおいては、この SLA が非常に重要になります。この SLA がきちんとウェブ上に公開され、皆さんがいつでも自由なタイミングで参照し確認することができるようになっているか、そして皆さんの基幹システムを実行するわけですから、そのクラウドベンダーがきちんとエンタープライズレベルのサポートを提供しているかどうか、こうしたところを十分に検討いただいた上で基幹システムを載せるプラットフォームを選んでいただく必要があります。そして SAP 社とマイクロソフトとの協業なんですけれども、まずこの両社ですね、6月23日にエンタープライズ市場での不動の実績と日本市場への強いコミットメントを、まあ、皆様にお伝えするためにプレスリリースの方を実証いたしました。 SAP アプリケーションを東日本と西日本に開設した Azure 日本リージョンに容易にマイグレーションが行えるよう、両社で技術検証、各種ドキュメントの整備、そしてトレーニングおよびマーケティング活動といったものを行っております。そしてこの弊社と SAP 社協業することによって、IT インフラですね、基幹システムに関わる IT インフラをエンドトゥエンドで包括的に皆様にご提供することができるようになります。そしてプラットフォームに関してなんですけども、 Azure をプラットフォームとして使っていただければ、まずその環境に関して何か障害が発生した、問題が発生した場合、マイクロソフトがファーストラインサポートを行います。そして SAP 社のモジュールで利用されている SQL サーバー、こちらに何か問題が発生した場合においても、弊社がファーストラインサポートを提供いたします。もしこれがオラクルを SAP オンオラクルを Azure で使われていた場合、弊社のプレミアサポート契約、もしくは Azure のプロフェッショナルダイレクトのサポート契約をいただいていれば、オラクルデータベースの問い合わせに関してもマイクロソフトがファーストラインサポートを提供いたします。こうした一貫したサポート体制といったもので、企業の基幹システムをマイクロソフトとしては支えていきたいと考えております。そして協業の内容なんですけども、Azure 上で SAP 製品を正式にサポートしております。本日ですね、皆さんに A6 以上のプロダクション環境のサポートをご案内できる予定だったのですが、先ほど日本時間の9時を思ってもまだ SAP 社との最終調整が継続されている状態にございます。なので本日時点ではまだ A5 ですね、 Azure の A5 を使った開発環境のデプロイまでとなります。ただこの 1,2 週間のうちに皆 皆さんに対して、こちらの資料がダウンロードできる頃には A6、 そして SSD を搭載した D シリーズ、この2つの A6 以上の環境でプロダクション環境のサポート開始をご案内することができると考えております。そしてこの Azure を使っていただくことによって A5 の SD ベンチマーク、掲載されておりますけれども 1500SAPS の値を実現することが可能です。これ以上の環境で性能を確認する方法はということなんですけれども、まだサーティファイが完了しておりませんので、A6 以上の値は削除、今回の資料からは一旦削除しておりますが、公開できるように準備は進めております。そして、来週の、米国時間の月曜日に、こちらに関しては値の、公開等をする予定にしております。なので今しばらくだけお待ちください。利用できるプラットフォームに関しましては Windows サーバー 2008R2 以降、そして SQL サーバー 2008R2 以降となっております。 SQL サーバー2014の利用に関してもこのサーティフィケーションと間を置かずして皆様にサポート開始をご案内できると考えております。したがってマイクロソフトが提供している最新のプラットフォーム、最新のデータベースのバージョン、これを皆様の SAP 環境で利用していただけるようになります。本日この場でですね、アナウンシングスライドを提供できなかったのは非常に心残りなんですが、大変申し訳ないんですけれども、あと 1,2 週間ほどお待ちいただければと思います。そしてこの Azure 上で利用できる SAP のソリューションなんですけれども、 SAP ビジネスオールインワンソリューション、そしてモバイルプラットフォーム、アダプティブサーバーエンタープライズ ASE と言われるものですね、そして HANA、 この4つの製品群が Azure で利用していただくことが可能となっています。 SAP 社のポータルにログインしていただくと、これらの製品群を Azure 上にデプロイするためのメニューが追加されております。こちらのメニューを使っていただければ、非常に少ないステップで必要とされる SAP の環境をAzure 上にデプロイしていただくことが可能となります。実際にこの環境を使ってみたいという方、やっぱりいらっしゃると思います。もちろんこの場にいらっしゃる中には、SI を提供されているパートナーさんもいらっしゃるかと思います。そのためにどういった導入構築運用サービスを提供されているかなんですけれども、現時点で10社のパートナー様が SAP を Azure 上で運用環境構築するためのサービスを提供されております。マイクロソフトとしても支援策を準備しておりますので、もし SI 構築されるパートナー様この中にいらっしゃいましたら、弊社の窓口にご相談いただければと思います。そして先ほどですね、クラウド環境コストが大事ですというお話を、皆さんのフィードバックの中でですね、3分の1の方がコストが大事ですということで手を挙げられました。ただ今ですね、 MM 総研の調査データによると、クラウドを選択される理由の一つは、第1位はコストではなくセキュリティになってきています。導入前はどうしてもクラウドというものはセキュリティ上の懸念があるよと言われていたんですが、実はクラウド上に環境を構築していただくことによって、 94% の企業がこれまでの自社運用にはなかったセキュリティ上のメリットといったものを実感していただいています。そして 62% のお客様がクラウドへの移行によってプライバシー保護がさらに充実したと感じている調査結果があります。これくらい今のクラウド環境というものはセキュリティを非常に重視した環境になってきております。設計運用、インフラストラクチャー、ネットワーク、 ID アクセス、データ、すべてマイクロソフトの Azure を提供しているデータセンターにより厳重に格納保管されています。そしてこれらを運用するマイクロソフトのチームはプライバシー、コンプライアンスを守るための各種認証を取得しております。プラットフォームとしては非常に安全なものとなっております。マイクロソフトあんまり信用できないよと言われる方いらっしゃるかもしれません。 ただマイクロソフトですね、データセンターの運用に関しては1989年から開始しております。そして、まあ、スパムが来るとかいろんな印象があるかもしれませんけども、ホットメール等の大規模サービスを提供することにより、そのデータセンターの運用等知見を重ねてまいりました。そして Windows アップデートをネットワーク経由で配信したり、 Office 365を提供したり、そして Azure 提供したりという中で、データセンターの運用管理に関しての知見を高めてまいりました。そして運用自体、セキュリティの認証含めてですね、さまざまなセキュリティ認証をすでに取得しております。こうした第三者の認証を受けたきちんとしたデータセンターであることですね、ご理解いただければと思います。そして国内においてもですね、2カ所のデータセンターを運用しております。東日本、西日本ですね。そしてこのデータセンターの安心感を得ていただけるように、透明性の確保と独立機関による検証といったものを行っております。さすがにマイクロソフトが提供しているデータセンターに対して、例えば A というお客様がちょっとマイクロソフトのデータセンターを監査させてくれということには対応させていただくことはできませんが、マイクロソフトが毎年監査法人と行っている監査のレポートをお渡しすることは可能です。おそらくちょっとデータセンター見せてよと言われるレベルよりかは、厳しい監査のレポートを皆様にご提供することが可能だと考えております。こうすることで第三者による検証、そして監査報告書の公開、こういったものを実現しております。当然コンプライアンスは非常にマイクロソフトの重視するところであります。サーバーが米国にあるので、愛国者法によってデータ開示が求められた際にデータの秘匿性が破られてしまうんじゃないかというような懸念をお持ちになるお客様がいらっしゃるかと思います。こちらに関してはマイクロソフトは今年の WPC ワールドパートナーカンファレンスにおいて、弊社の COO であるケビン・ターナーがパートナー様にお約束した事項があります。もしマイクロソフトに対してデータ開示の要求が行われたとしても、マイクロソフトはその政府の要求に従ってデータを何の抵抗をすることもなく開示するようなことは一切ありません。開示請求が出た場合には、マイクロソフトは政府を提訴してでもお客様のデータを保全するために最大限の努力を行うという約束をしております。そして暗号化キーを政府と共有するようなことは一切しておりません。ですのでデータの秘匿性に関しては最大限可能な限りの努力で保護するということになっております。ぜひご安心いただければと思います。そしてどれぐらいのマイクロソフトに対してデータの開示要求、もしくはこのようなアカウントのユーザーがマイクロソフトの Azure を利用していないかという政府からの問い合わせがどれぐらい来ているのか、こうしたものですね、トラストセンターというサイトを見ていただければ、どれぐらいの数マイクロソフトに対して情報の照会依頼が来ていて、その情報照会に対してそのアカウントのユーザーはいませんよというような回答を行っているのか、実際にトラストセンターにて確認していただくことが可能となっています。決して我々は悪の帝国ではありません。こうした情報を隠すことは一切行いません。すべて、クラウド環境で皆さんのシステムをお預かりする、安心して運用していくというために、透明性の確保に関しては最大限の努力を持ってオープンにしていきたいと考えております。続いてネットワークの保護ですね。お客様がクラウド環境上で、まあ、弊社のデータセンターを使っていただくにあたってどのような分離が行われているのか、まず確実にネットワークの分離を行うことが可能となっています。そしてその上で暗号化接続をしていただくことができますし、 VPN 等のサービスを皆さんに使っていただくことが可能となっています。ただ VPN を使うとしてもどうしてもインターネット網を経由してしまいます。お客様にしてみれば自社の非常に重要なデータなので、インターネット網を経由せずに変域網で通信をしたいというような要望があるかと思います。この変域網の サービスに対応するためにエクスプレスルートというものをマイクロソフトは提供いたします。こちらを使っていただくことにより Azure とお客様が利用されているネットワークとの間を平機網で接続していただくことが可能となります。もしこの平機網接続の詳細に関して興味があると、価格に関して興味がある、いつから利用できるのか興味があるという方がいらっしゃいましたら、エクスプレスルートを提供されている IIJ 様が展示ブースにいらっしゃいますので、ぜひ提供時期、パフォーマンス等、気になる点、ご質問いただければと思います。そして、データの保護ですね。皆様が利用されているプラットフォームとして、データの保護、非常に重要なポイントになっております。データ転送は暗号化されていますし、保管データの暗号化オプションを選択していただくことも可能です。そしてデータはどのストレージオプションを使っていただいても確実に隔離が行われています。同じラックの同じストレージユニットの中に皆さんのデータが多重化されて保管されているということはありません。違う同じデータセンター内のデータストレージオプションを選択されたとしても、違うラック、違う電源系、違うネットワーク系のラックに確実に多重化保存されております。そしてデータの保存場所に関しても皆さんに選んでいただくことが可能です。同一データセンターリージョン内で留めるのか、指定したもう一個一つ指定していただいたリージョンとの間でコピーを行うのか、こうした保存場所の選択をお客様に明示的に行っていただくことが可能となっています。こうしていただくことでフェールオーバー等により予期せずにお客様の非常に大事なデータが国外のセンターに移動してしまうといったことがないようにしております。そしてデータの破壊に関しても確実に行っております。残念ながらハードウェアベンダー様のようにハードディスクを破壊しましたっていう廃棄証明を皆様にお渡しすることはできませんが、データが同じ領域を再利用しない、直後にですね、同じハードディスクの領域を再利用したりしないようにきちんとした領域コントロールとクリーンアップを行っております。なので安心してこちらの環境を使っていただければと思います。データの保管オプションで自動冗長化選択していただくことが可能です。マイクロソフト Azure は国内に2カ所のデータセンターを設置しています。この理由は皆さんに安心して自動冗長化を利用していただきたいと考えているためです。東京と大阪のような非常に小さな、短い距離に2カ所のリージョンを設置している国は日本だけです。マイクロソフトのにはさまざまなデータセンターがありますが、この日本という狭い国土の中に2つのリージョンを設置しているのは日本だけになります。なぜマイクロソフトがデータセンター1つではなくリージョン1つ、日本リージョンというリージョンだけではなく東日本リージョンと西日本リージョンという2つを設置したかなんですけども、皆さんの大切なデータを保管する際にどうしても一つのリージョンが何かの障害で利用できなくなった、災害で利用できなくなってしまった、その時に皆さんの大切なデータが米国にコピーが保管されています。こうしたリスクを回避したいと考えたため、マイクロソフトは国内に2つのデータセンターリージョンを置いています。こうすることによって災害時に利用するレプリケーションデータですね、関東関西すべて国内に保管することが可能となっています。そしてこの関西に置いたセカンダリ読み取り専用で活用していただくことすら可能になっています。このような形でお客様のデータが社外に出ていかないよう、国外に出ていかないよう留意した設計になっています。また稼働監視とですね、行うことができるようになっています。アラートルールと設定していただければそのサービスがきちんと稼働しているのかどうか、マイクロソフト Azure から通知を受け取ることが可能となっています。そしてもし CPU がのパフォーマンスがもっと必要な場合になったという場合には、自動スケール機能等を使っていただくことで、CPU リソース、メモリの割り当て等を増強していくことが可能となっています。このようにクラウドを検討されるお客様、非常に増えております。そして 70% の CIO の方々が2016年までに クラウドファーストの戦略を採用するという表明をされています。そして MM 総研の調査になりますけれども、この調査の結果によりますと、今年の調査になりますが、約7割の企業がシステムの入れ替えや新しいシステムの構築をする際にはクラウドを検討するという回答をされています。クラウドプラットフォームを選択するというのは今非常に身近な選択になってきています。そしてこのクラウドプラットフォームを選択するということにより、お客様はメリットを享受していただくことができます。例えばスピードですね。既存サービス配信の所要、新サービス配信の所要時間、だいたい2週間で新しいサービスを開始することが可能となっています。弊社の事例にありますけれども、バニラエア様ですね、クラウドを活用していただくことによって新しいシステムを約3週間で立ち上げていただくことが可能となりました。ただこれをハードを購入し導入しといった形になってしまうと、どうしても半年から1年かかるようなものになってしまいます。導入期間を素早く行うことができます。そしてスケールアウト、そのスケールですね、3万から25万までサイト訪問者を即座にスケールさせることもできるようになります。マイクロソフトの一つのデータセンターリージョンには約60万台のサーバーが稼働しています。この60万台というサーバーの数なんですが、日本における IDC の調査によりますと、日本におけるサーバー出荷約57万台と言われています。毎年日本市場にて販売されているサーバーと同じ台数のサーバーを使ってデータセンターリージョンを運用しています。このリージョンを活用していただくことによって、そのクラウドのスケール、皆さんのシステムに生かしていただくことが可能となります。もちろん経済性もですね。我々は必ず他社のクラウドサービスの値下げに追随します。なのでマイクロソフトだけが高い値段を維持するということはありません。実際に他社のクラウドベンダーさんがサービスの値下げを行われた場合には、即座に値下げを発表し、2ヶ月以内に皆さんの請求に反映されるように設定を行っています。価格に対しても必ず皆様にとってメリットのある価格を継続できるように努力してまいります。でどれぐらいこの Azure が利用されているかなんですけども、 Fortune 500企業の半数が Azure をすでに採用していただいております。そして Azure 上で活用されているデータベースの増加率なんですけども、前年比 280% という形で、どんどんどんどん Azure 上でのデータベースサービスの利用増えてきている状況になっております。この Azure を SAP 環境で使っていただくポイントなんですけども、特にここお客様に試していただきたい、皆さん試していただきたいポイントは、まず開発環境をこの Azure 上に載せていただきたいと考えています。その理由として、止めれば課金も止まりますとところにあります。そして止めておくことによって、複数のバージョン、複数の環境をパッチ適用や開発環境のために維持していただくことが可能となります。そしてシステムセンター等と組み合わせていただくことによって、オンプレミスとの連動ですとか自動運用を行っていただくことが可能となります。そのためユーザー部門、開発部門からパッチ適用のために新しいインスタンスが欲しいよとリクエストを受けたら、自動プロセスによってクラウド上にサービスを展開し、ユーザーに求めてきた開発者に対して環境を提供するといった処理を行うことが可能となります。もちろんシステムセンターオペレーションマネージャー等を使っていただくことによって、クラウド上での監視といったものも合わせて行っていただくことが可能となります。ではこの Azure 上で SAP 環境を利用していただくポイント、メリットなんですけども、トータルコストですね、 40% 削減ができると考えております。まずパブリッククラウドを採用していただくことによって、 IT 資産の圧縮を行っていただくことが可能です。そして SAP データサイズの圧縮ですね、こちらを行っていただくことが可能です。非圧縮に比べて 75% 以上データ領域を削減することが可能となります。 SAP データベースのバックアップの圧縮等においても、こちら活用していただくことが 可能です。そして運用の自動化、このような機能を組み合わせて使っていただくことにより総コストの削減が可能だと考えております。そしてグローバルに標準化というところになりますけれども、グローバルにスケールするクラウド基盤を標準で採用していただくことにより、我々のマイクロソフトが行うさまざまなクラウドプラットフォームへの投資、こちらを活用していただくことによって IT 投資をセキュアなものにしていただけると考えております。開発環境として使っていただきたい、もしくは本番環境の運用の中で使っていただきたい、そのためにサラリーネットワークの延長でクラウド上の SAP 製品を利用していただく必要があります。 VPN を使っていただくことも可能です。サイト間 VPN、 ポイント対サイト VPN を使っていただくこと可能です。この VPN の代わりに赤い回線をエクスプレスルートという閉域網で利用していただくことも可能です。こうしていただくことでクラウドを利用していたとしても社内ネットワークの延長としてみなし運用していただくことが可能となります。そして実際に Azure 上で SAP 環境を利用されているお客様のケースなんですけども、三井物産株式会社様があります。まだ製品か、本番環境をサポートするというアナウンスができておりません。この 1,2 週間で可能になると考えておりますが、アナウンスができていませんので早期評価プログラムという名称になっていますが、実際に SAP 環境を Azure 上でデプロイし VPN 接続等を開始し、本番環境のデータを持ち込んだ上でパフォーマンスの動作確認と実際に行っていただいております。そしていきなり本番環境を Azure 上に持ち込んでくださいというものでは、我々はそのようには考えておりません。まず最初にテスト開発環境ですね、皆さんがパッチ適用のために維持している、開発のために古いバージョンを維持している、このような環境あるかと思いますので、そのための環境をまず最初に Azure 上に移行していただきたいと考えています。そして次に検討していただきたいのが災害対策用のインスタンスを Azure 上に移行していただければと考えています。この2つをのステップを経て弊社のクラウドプラットフォームに対して十分信頼を持っていただくことができたならば、そこで本番環境の移行に進んでいただければと考えております。開発導入環境として、開発テスト環境として Azure を使っていただくことによって、非本番環境であるテスト環境、開発環境を迅速にセットアップしていただくことが可能となります。また必要な期間のみ起動すればその場で利用していただくことができますので、コストを抑えて環境を維持していただくことが可能となります。もちろんストレージの料金はちょっとかかってしまいますが、実際に物理サーバーとして環境を保持していくものと比べると非常に低いコストで開発テスト環境を維持していただくことが可能となります。まず皆さんにはここからトライしていただきたいと考えていきます。繰り返しになりますが、止めれば課金は停止します。リモートデスクトップでシャットダウンを選ぶのだけではなく、 Azure の管理ポータルで停止選んでいただければ課金も止まります。リモートデスクトップで止めただけでは課金は継続していますので、その点だけ十分に注意してください。開発環境で Azure の利用方法、特性等を学んでいただいた後ですね、災害対策環境として Azure をぜひ検討いただきたいと考えております。クラウドの上に災害対策環境を構築していただくことにより、通常時は最小限のリソースで稼働させ、災害時にスケールアップすることで本番環境をサポートしうるプラットフォームとして利用していただくことが可能となります。もしもの時の備えに大きな投資をするというのはなかなか ROI 的にですね、難しいと言われるケースがあります。データセンターとして信頼いただける Azure のプラットフォーム上に災害対策環境をぜひ検討いただければと思います。もちろんハイパー V レプリカ等のマイクロソフトのテクノロジーを使って構築していただくことも可能です。そして本番環境、 SAP の負荷は期末の締め、月末の締め等に大きく負荷が上がると言われています。通常稼働時は最小限のサーバーリソースで、月次バッジを実行するときなんかにのみリソースを追加すると、こうすることによって動的に SAP 製品の稼働に必要なサーバーリソースの課金を制御することも可能となります。このような制御を行っていただくことによって SAP 製品の実行に関わるコストを最小化していただくことも可能になります。ただこうした動的な変更を行っていただくためには、まず Azure がどういう特性を持ったものなのか、そしてクラウド上に ERP 製品を置いたときに、そのクラウド上にどのような負荷がかかるのか、実際に皆さんに体験した後、ここにこのような処理に進んでいただきたいと思っております。ですのでまずは開発環境を Azure にデプロイして、実際に開発やテストで使っていただくところから、そしてそれを経た上で災害対策環境としてコピーサイトを立ち上げていただき、どれぐらいのデータ転送を受け付けるものなのか見ていただきたいと考えています。このようなサービスを実際に利用したい、パートナー様にその支援をしていただきたいという場合なんですけれども、10社のパートナー様が Azure 上で SAP 製品を利用するためのサービスを提供されています。アクセンチュア様、アビームコンサルティング様、 SCSK 様、 NTT データグローバルソリューション様、国際電通国際情報サービス様、東洋ビジネスエンジニアリング様、日本電機株式会社様、日立製作所様、そして富士通様、リアルテックジャパン様、この10社のパートナー様が本日時点で実際にサービスを提供されております。もし試してみたいという方いらっしゃいましたら、こちらのパートナー様にご相談いただければと思います。そして字が小さくて見えないかと思いますが、こちらぜひダウンロードして確認していただければと思います。本日時点での Azure バーチャルマシンの東日本、西日本の各サービスを一覧で見れるようにまとめたものになっています。弊社の Azure のウェブサイトを見ていただくと、価格それぞれ見ていただくことができますが、東日本と西日本との価格を一度に比較することがページの構成上できない形になっています。またストレージの価格等どれぐらいかかってくるのか、それぞれページ遷移しないと見えない形になっていますので、後ほどダウンロードして見ていただけるようにこちらまとめて作成の方をしております。現時点で Azure の仮想マシン触ったことある、使ったことがあるという方はどれぐらいいらっしゃいますか。5分の1いるということにしてください、させてください。5分の1の方、そのサイズ感と感覚を持たれているかと思いますが、今皆さんが自由に使っていただける Azure のインスタンスで最もサイズが大きいものは A シリーズと言われる標準タイプのものだと A9 と言われるものになっています。この A9 を使っていただくと16コア112ギガメモリ、そしてディスク本数として 500IOPS が保証されるディスクが16本利用できるようになっています。そして価格はモスピーといわれるオンラインの価格によると、1ヶ月間実行した場合に37万1892円というちょっと驚きの価格はちょっと高い価格ですね、で提供しております。16コアのマシンまで今皆さんはすでに使っていただけるということになっております。そして先日提供開始しました D シリーズといわれるものも使っていただくことができます。この D シリーズを使っていただければ仮想マシンの中で SSD をストレージとして使っていただくことが可能となっています。 D ドライブが SSD になっています。ただこの D ドライブとして提供される SSD はマシンが再起動するとクリアされてしまう一時領域としての提供となっていますので、利用に際してですね、永続格納領域として利用しないように注意していただければと思います。そしてこの D シリーズを使った場合にどれぐらいのパフォーマンスを実現できるのか、この本日のこの後ですね実施される SQL サーバーのセッションで 愛用性能を含めてですね、パフォーマンス測定した結果をセッションに参加された方だけにお伝えすることとなっておりますので、もし D シリーズの SSD のパフォーマンス気になる方いらっしゃいましたら、そちらのセッションの方に参加いただければと思います。そしてこの D シリーズで利用できる最大のインスタンスは D14 と言われるインスタンスになっており、16コアの CPU コアと112ギガのメモリ、そして800ギガバイトの SSD 領域が利用できるようになっております。これでは小さいという方どれぐらいいらっしゃいますか。もっと CPU を、もっとメモリを、 SAP のためにはもっと大きな環境がいるんですという方どれぐらいいらっしゃいますか。大体これぐらいでいいですか。あ、1名いらっしゃいます。もっとパワーがと、案内アナウンスが2日前に出ましたが、 G シリーズというものが今年の年末までにプレビューが開始される予定となっております。G シリーズの G はゴジラの G です。ゴジラインスタンスと我々がプロジェクト名で呼んでいたものになっています。通常の A シリーズ、そして D シリーズでは16コアまでしか利用できませんが、この G シリーズを使っていただくと32コアまで使っていただくことが可能です。そしてメモリサイズも 448GB まで使っていただくことができますし、 SSD ストレージに関しても一時領域ではなく永続格納される領域として D ドライブに 6.5TB の SSD 領域を実際に使っていただけるようになります。まだ価格と全く未定ではありますが、年末までにプレビューを開始する予定となっております。実際に SAP の本番環境を利用される際に、どうしてもこういった大規模環境を検討されたいと思います。そのためにまず開発環境の移行、そして災害対策環境の移行をしていただき、こうした大規模環境が利用可能になり次第、本番環境のトライアル等をですね、開始していただければと思います。そして実際に運用していただく際ですけども、SQL サーバーの運用自体に関しては、オンプレミスと大きな差があるものではありません。ただ、外部から接続可能なものである、デフォルトでは外部から接続可能なものであるという点に関してですね、留意していただければと思います。そして実際に SAP ERP の開発環境等を作っていただく際においてですね、ぜひ弊社のサポートを検討いただければと思います。Azure のサポートって高いんじゃないかと思われるかもしれません。ただ SAP の開発環境を維持するといったものであれば、開発者向けのサポート等のメニューが提供されております。そしてプロフェッショナルダイレクト等を使っていただければ、実際に応答時間の SLA ですとか電話サポートの無制限化といったものも受けていただくことが可能となっています。エンタープライズ向けにサポートを提供している弊社のサポート部門がすべて対応を行いますので、皆さんが開発者向けの環境をデプロイする、次に災害対策環境をデプロイする、そのレベルに応じて徐々にサポートレベルに関しても検討をしていただければと思います。こうした SAP 環境のアナウンスに関してなんですけども、ブログでご案内をしております。こちらのブログを参照していただくことにより、ホスト OS としての Windows サーバーの情報、仮想化基盤としての Hyper-V の情報、そして SAP で利用できる SQL サーバーのバージョン、機能、Tips、こうしたものをすべてブログ上で情報配信しております。Microsoft は皆さんにAzure 上でチャレンジをしていただきたいわけではありません。皆さんの業務を、企業を支える基幹システム等を動かしていただくためには、まず安心が重要だと感じています。チャレンジではなく、安心してプラットフォームを選択していただけるように、Microsoft は情報提供を含めて努めております。そして、ちょっと残念ながら、5分の1ほどの方しか仮想マシンに触ったことがないということでしたが、無償トライアルが可能になっています。ウェブサイトアクセスしていただいて、無料で試す、今すぐ試す、クリックしていただければ、30日間2万500円分の無償利用クレジットが付与されます。ぜひ皆さん、この Azure 環境を触っていただき、実際にどのような動きをするものなのか、どのような特性を持つものなのか、どんなレスポンスなのか、実際に触って試していただきたいと思います。皆さんが触って試して納得していただかないと、とても基幹システムをクラウド上に上げると ような決断には進むことができないと考えています。ですのでまず触って試していただきたい。そしてこの後ですね、SQL サーバー系のプラットフォームのセッションで Azure 上でデータベースを動かした場合にどのような性能になるか、なるのか、性能を上げるためにどのような設定をすればいいのかというセッションがこの後継続されますので、ぜひそれらのセッションもお聞きいただき、どのようなパフォーマンスが実現できるのか本日一日を通して学んでいただければと思います。ちょっと2分ほど時間を押してしまいましたが、私のセッションは以上になります。アスクザスピーカーコーナーにおりますので、サーティフィケーションのステータス等を個別にご確認されたい方いらっしゃいましたら、そちらにてご質問いただければ幸いです。ご清聴いただきありがとうございました。